ただいまより2020年10月4日第一主日礼拝、第一礼拝を始めます。賛美歌9番。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文12、詩42編。講読文12、詩42編。あー神よ、鹿の谷川をしたいあえぐがごとく。いずれの時にか、ごめんなさい。我が魂はかけるごとくに神をしたい。生ける神をぞ慕う。彼らがひねもす我に向かいて、何時の神はいずくにありやと罵る間は、我へ昔は胸をなし、祝いの日を守る多くの人と共に行き、今 今これらのことを思い起こして、ああ我が魂を何時何ぞうなだるるや、何時神を待ち望め、我に御顔の助けありて、我が神を我が魂は我がうちにうなだる。何時の大滝の響きによりて、ふちぶち呼び答え、鹿はあれど昼はしゅ、その憐れみを施したもう。この歌は我が命の神に捧ぐる祈りなり。何ぞ我を忘れたまいしや、我が骨も砕くるばかりに、我が敵はひねもす我に向かいて、ああ我が魂よ、何時何ぞうなだるるや、何時神を待ち望め、聖書をお読みいたします。新約聖書ペトロの手紙1:2-5までお読みいたします。新約聖書の429ページです。3節までですか、はい、3節までお読みいたします。2:1だから、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行をみなして去って、生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。ここまでです。お祈りをいたします。いつも私たちを愛し導いてくださいます天のお父様、10月の第一主日、第一礼拝へと健康を与えられ、御堂に集い共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にてネット礼拝を守っていらっしゃる兄弟子や姉妹をも覚え祝してください。秋の恵みに感謝です。秋の気配を感じる日々になってきました。このような日々の中、あなたの恵みに過ごさせていただき感謝します。しかしあなたを忘れ、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。神様の大きな愛に包まれて日々過ごさせていてるにもかかわらず、こんな私たちをもいつも覚えてくださり守ってくださることを感謝します。ただいまより石橋牧師より御言葉をお聞きします。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますように、そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。そしてこの新しい週も御言葉を糧に、主の導きと憐れみとにより私たちのために備えられていることに感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って日々歩むことができますように。新型コロナウイルスがなかなか収束が見えてきません。まだまだ感染者も増えています。ワクチン等の開発がされ、一日も早く明るい先が見えてきますようにと祈ります。またコロナ禍によって教会の行事、幼稚園、教会学校のいろいろな行事が変更せざるを得なくなっています。しかし神様に与えられた日々を感謝し歩むことができますように、幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を覚え、豊かに歩むことができますように守ってください。そしてそのご家族を覚え、守り導いてください。ご奉仕くださいます先生方一人一人を祝し、健康をお支えください。 この礼拝を覚えつつも、共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも、神様の豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますように、悩みの病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに生活することができますようにと祈ります。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
信仰告白。日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書、聖霊によりて神につき、知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを義の身をつばしめ、その成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと使徒晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の内なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の内なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教。賛美歌191番。 血のみ子のように石橋秀夫牧師です。
第一ペテロは一章の三節以下、これは洗礼を授けるときに賛美歌として歌われたと学んできました。そしてこの2章の1節以下、このところも賛美歌のように歌われていた箇所であります。今日は3節までといたしまして、4節以下は別の主題となってまいりますので、1節から3節を学びたいと思います。第一ペトロは小アジア地方の教会に宛てた手紙です。小アジア地方は異教国であり、さらにローマ帝国の皇帝による大迫害が起こってくるところでもあります。キリスト教信徒たちはさまざまな嫌がらせや差別を受けながら苦しんで生活をしていたわけであります。しかしこの苦悩の中で教会が成長していく、その原動力、その苦悩の中で信徒たちの生き方が生き生きとしたものとなっていく、その原動力は何であるか、それが今日の御言葉で示されているのであります。霊の必要を主体に求める、この御言葉であります。霊の必要を主体に求めて生きるものとなるとき、キリスト者は力を受けます。さらにまたこの苦悩の中で教会は成長していく、信仰者を強め教会を成長していく力、それが今日の御言葉に示されているわけであります。霊の質を主体に求めなさい。今日の聖書の最初の言葉はだからという言葉で始まっています。前回繰り返し学んだこと、それは救われています、神の恵みに包まれています、私の福音として喜ぶことができます、救われています、神の恵みに包まれています、私の福音と喜ぶことができます、だからと今日の聖書につながっていくわけであります。一節を見ていただきますと、だから悪意偽り偽善妬み悪行を見なして去ってたりあるわけであります。悪意偽り偽善妬み悪行悪口、このことから自由になることは、このことから自由になって生きることはなかなか難しいのであります。妬みや悪口から自由になることは不可能と言っていいかもしれません。主イエスはパリサイ派の人々を偽善と呼んで非難しています。お手元の資料に書いてありますが、マタイ福音書の23章28節、このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら内側は偽善と不正とで満ちていますと記されています。悪意偽り偽善妬み悪口によって主イエスは十字架の道を歩んでいくわけであります。マタイ26章の4節に、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談したと記されています。26章の4節では、人々はイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからであると記されています。祭司長、立法学者、長老たちがイスラエルの指導者たち、このイスラエルの指導者たちは妬みによってローマ総督に主イエスを引き渡すのであります。そして十字架で処刑されてしまうわけであります。悪意偽り偽善妬み悪口悪行、これは神との関係を 引き裂く力でありますし、また同時に人間関係も自分は正しいと自分を絶対化して人を裁く、その人間関係を引き裂く行為と言えるわけであります。この悪しき技を捨て去ってとあります。捨て去って、この言葉は原文のギリシャ語では非常に強い表現となっています。これも手元の資料に書いてありますが、アプティセーミという言葉で、アポ取って、ティセーミ別のところに置く、悪を取って別のところに置くという意味があります。悪を取って別のところに置く、この悪を自分の力で取ることはできないのであります。自分の力で自分の力から悪を取って別のところに置くことは不可能と言っていいのであります。二節を見ていただきますと、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を主体求めなさい、これを飲んで成長し救われるようになるためです、救われるようになるためです、生まれたばかりの、これも、そこに資料に書いてありましたが、アルティゲネートスという言葉で、今アルティ生まれるゲネートス、この言葉で意味で成り立っています。今生まれた、これは胎児とも訳せる言葉であります。今生まれたばかり、非常に重要であります。今生まれたばかりの血のみ子はお乳以外のものは飲まないのであります。お乳以外のものは受け付けない、それしか飲まない、このことが非常に強調されているわけであります。傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血の犠牲によって神に逆らう悪を取り去って体の外に追い出す、この御業、主の御業以外にそれを取って外に出すことは不可能であります。キリストの尊い血の犠牲によって自分のうちに悪を取り去っていただいて外に出していただく、その種の犠牲以外にはこの悪を取り去ることはできない、そのことが強い言葉で表現されているのであります。子羊のようなキリストの尊い血の犠牲によって悪が取り出され、そして洗礼によって新しく生まれる、洗礼によって新しく生まれた、だからこの生まれた子のように霊の乳を飲む、そのことによって私たちは本当に生きることができる、生きる力が与えられると示されるわけであります。私たちの母体は神ご自身、神から霊の乳をいただいて、それで本当に私たちは生きることができると教えられていくわけであります。霊の乳を主体求めなさいということは神の命の言葉で満たされるということであります。霊の乳を主体求めて生きるという言葉が示されておりますが、9月の24日に一柳重久さんが召されて非常に寂しい思いをしているわけであります。一柳重久さんの人生は霊の乳を主体求める人生、その人生を歩み抜かれた人生だと 教えられたのであります。茂木さんが大切にされている聖書の箇所は詩編の90編の9節から12節でありました。これが葬儀の聖書の箇所となりました。私たちの生涯は身怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得ることは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に過ぎす、私たちは飛び去りますと詩編90編に記されているわけであります。この聖書で示されることは、私たちは人間の時で生きるか、あるいは神の時に生きるものであるか、そのことがこの詩編90編で問われているのであります。人間の時に生きる人生は、その儚さ、いかに儚いものであるか疑われるわけであります。人間の時は息のように消え去る。人生70、80年、瞬く間に過ぎ、私たちは飛び去るのですと詩編90編に示されているわけであります。人間の時、茂木さんの時ということを考えさせられました。茂木さんの時は自信にあふれた時であった。山が大好きでロッククライミングを趣味とされておりました。岩にハーゲンと呼ばれる金属を打ちつけながらロープで絶壁を登っていく、そこには強靭な肉体と精神力が求められます。命を懸けたスポーツと言っていいかもしれません。茂木さんの人生はこのロッククライミングのように、命を懸けてその能力と精神力で絶壁を登るように、ご自分の人生を切り開いていった、もう自信あふれる自分の時を生きていたわけであります。その自分の時が崩される経験をするわけであります。がんに侵されて6ヶ月の命と医師から宣告される。6ヶ月の命、自分の時は6ヶ月と宣言される。そのところで茂木さんは岩にかけたロープが切れてしまう、絶壁から転落するような衝撃を覚えるのであります。自分の命は6ヶ月、自分の時は6ヶ月、この自分の時から神の時に生きる大転換が起こるわけであります。妻民枝さんの祈りに支えられて、霊の父を主体求めて生きる、まさに霊の父を主体求める御言葉を学ぶ歩みをされていくのであります。洗礼を受けてからがんが転移する苦しみの中で、司法書士事務所を開設いたします。がんに侵されて人間の弱さを思い知っている。ですから借金で破綻して苦しむ人のその苦しみに寄り添いながら最後まで仕事をされ続けておられたわけであります。歩けるときは聖書研究祈祷会でもいらっしゃいました。思ったことをズバズバ言って、疑問を率直にぶつける茂木さん、この問題提起によって聖書研究は盛り上がったのであります。 非常に素直に、御言葉が分かったときは本当に素直に分かったと言って帰るわけです。ほとんど毎週分かったと言って帰られます。この姿に父の霊の父を慕い求める姿を見ることができたのであります。自分の命は6ヶ月、自分の時は6ヶ月、あの絶壁から転落するような経験をしてから25年であります。神の時を生き抜いて25年、まさに奇跡であります。25年生きたことが奇跡ではありません。神の時に生きるものとされた、それを生きた、それが奇跡であります。死を超えた神の世界に生きる人生だから奇跡。たとえ6ヶ月の命であったとしても、それが神の時に生きる人生であるならば、それは奇跡の人生であります。ないならば、聖霊なる神の力を注がれて、神の力をいただいて、神の命の御言葉をいただいて、死を超えた永遠の命の世界につながって生きることができるからであります。霊の死を慕い求める、これが奇跡の人生を歩んでいく力であります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に教えられ感謝いたします。生まれたばかりの血のみ子のように霊の父を慕い求めなさい。尊い御言葉が私たちに示されています。私たちの人生を生きる力であり、また教会を立てていく力として示される御言葉であります。どうぞ私たちも血のみ子のように、生まれたばかりの血のみ子のように霊の父を慕い求め、御言葉を、命の御言葉をいただいて、私たちの人生を、奇跡の人生を歩んでいくものとなさしめてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
賛美歌251番。
Thank you. 感謝の声でした。慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持った新しいお招き、主の晩餐に預からせていただきました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの身に確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の御国としての望みを深くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる祭物として今に捧げます。新しい死の体の選びある体がいよいよ深くなり、ますます励んで死に疲れることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、堀を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みの祝福と私たちに満たしめ、ご縁にまでその平安のうちにありましてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。
賛美歌第1節。
捧げしましょう。
イエス様のお名前を通して御前を
539番引き続き祝祷構想を持って礼拝を終わります。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。